日本共産党板倉博之、問い、一人暮らしの高齢者を医療費無料に。答え、拡大実施は慎重に判断したい。問い、医療、介護、税金の負担を軽減できる制度において、1、介護認定を受けている認定者の障害者控除とは、2、確定申告の際に所得から差し引くことができる医療費控除とは、3、一人暮らしの後期高齢者で福祉医療給付を廃止したが、拡大実施の考えはないのか、4、介護保険利用料で超独自の減免はあるのか。介護支援課長、1、所得税にかかる確定申告や超県民税申告の際に使用することで、本人、配偶者、扶養親族が税金の所得控除が受けられるものである。次長兼税務課長、2、その年に支払った医療費の合計額から保険金等で補填された額を引き、さらに10万円または所得の 5% のうち少ない方の金額を差し引いたものである。民政部長、3、県補助廃止を受けて平成20年度に廃止した。財政上厳しい状況にあるので、拡大については慎重に判断したい。介護支援課長、4、超独自の減免はないが、要介護または要支援認定を受けた方が、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が所得に応じた一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給される。問い、国保法44条をもっと適用せよ。答え、ホームページで周知していく。問い、病院窓口での負担分を減免する制度において、1、国保法44条の適用要件は、2、国基準よりも広い範囲を設けるなど改善・周知し積極的に適用すべきではないか。3、国保税を滞納している加入者は適用されるか。保健医療課長、1、災害等により一時的に収入が著しく減少した被保険者の世帯に対して一部負担金を減免する。2、超の適用基準は国より若干緩和されており、生活保護基準の 1.3 倍までの方を対象としている。ホームページに掲載し、周知を図っていきたい。3、原則、国保税の滞納世帯には適用されないが、高額療養費の受領委任払い制度を利用することができる場合もあるので、お困りの方がいれば窓口にお越しいただきたい。問い、昨年4月からの県単位化により、国保税の見直しが行われたが、今後はどうなるのか。保健医療課長、保険税は現状、納付金に見合う金額を確保できていない。資産割の見直しとともに、法定外繰り入れの見直しを含めて、激変緩和措置が終了する令和5年度に向けて、保険税率の見直しを進めていきたい。国保法44条とは、災害等により、一時的に収入が著しく減少した被保険者が、医療機関等に一部負担金、医療費や薬代の支払いが困難であると認められる場合に、市町村はその支払いを減額、免除、徴収猶予する措置を取ることができると規定されています。公明党山岸みどり、問い、 命天伝庫に学ぶ防災対策強化へ。答え、災害時要援護者の避難支援を訓練項目に。問い、自主防災組織の機能強化のため、地区防災計画の普及とともにマイタイムラインを作成し活用する予定はないか。安心安全課長、自主防災会長会議、防災訓練等を通じ、ハザードマップなどマイタイムラインの検討材料となる情報を提供している。今後はこれらの機会でマイタイムラインを紹介し、各個人の防災行動につながるよう工夫していく。問い、災害時、要援護者の日頃からの安否確認や避難訓練は積極的に行われているのか。安心安全課長、町内会が防災訓練で要援護者を対象とした安否確認、情報伝達訓練等を実施しているが、全町内会には浸透していない。今後も引き続き、小学校区単位での防災訓練時に、要援護者の避難支援を訓練項目として推奨していく。問い、乳幼児対策として、お湯や水の必要がない国産の液体ミルクを災害時の備蓄物資として導入する考えはないか。安心安全課長、導入コストが粉ミルクタイプの2から4倍かかり、保存期限が最長で1年間のため慎重に検討していく。マイタイムラインとは、災害の発生に備えて自身や家族の取るべき行動について、いつ誰が何をするのかを時系列に整理した個人の防災行動計画のことです。向井派、伊藤俊一。問い、議員報酬の見直しについて。答え、定額という認識はないが高い水準ではない。問い、若年勤労世代の町議会議員のなり手不足では、会社を退職し給与が少なくなってでも議員になろうとは思わないのが当たり前である。今の議員の体制で良いと考えているか。また一般企業と議員の年収における差異は。総務課長、議員報酬について県下の他町村と比較して定額であるという認識はないが、会社勤めの方と議員報酬を年間で比較すると高い水準ではないと考える。さらに会社に勤めている方々は医療保険や年金等の社会保障について保障されており、勤労世代の方々が退職して議員になることは厳しい状況であると認識している。問い、現行の議員定数14名について町としてどう捉えているのか。総務課長、各議員において地元住民の方の多様な意見をきめ細かにお聞きいただき、住民の意思の反映に努められていると認識している。現行の定数は適切であると考えている。